ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは、授業のユニバーサルデザイン研究東海支部代表の武田直樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実は尾張旭市議でもあり元教員でもあるということでいろいろあるんですけども、今日はユニバーサルデザイン研究のことで、出演をしていただいておりますが、まあ、ユニバーサルデザインというとね、聞いたことあるという方も多いかと思うんですが、授業のユニバーサルデザイン研究と聞いてどんなことやるんだろうなと思った方もいらっしゃると思います。じゃあちょっとこのあたりから武田さんお伺いしていいですか。
はい、
はい、
もともとこの授業のユニバーサルデザインということを提唱された先生はですね、はい、東京にあります筑波大学附属小学校の、うん、はい、まあ、国語科の桂聡先生と、
はいはい、
それからの特別支援教育をずっとやってみました、
はい、
まあ、現在はもう副代表をちょっと辞められて縦の方に、はい、見えますが、広瀬由美子先生という先生が、
はい、
2人でこうコラボをされて作り上げたものであると。で、要するに簡単に言うと、うん、通常学級の授業もですね、
はい、
特別支援教育の視点を取り入れてやろうと。
あ、
まあ、簡単に言ってしまえば、
はい、
誰でも分かる授業を目指そうと、
はい、
まあ、ユニバーサルデザインという名前をつけたゆえんは、
うん、
そこにあります、
うん、
この子のためにというだけじゃなくて、はい、この子のために支援したことが全ての子にとって分かりやすいものであるし、理解しやすいものであると、でそういう視点でもって事業を組み立てていこうと、
はい、
でこれはもともとは国語で始まりましたが、今は全ての教科、
はい、
全ての教科教育にそういう視点を取り入れてやっていこうということで、まあ5年ぐらいになりますが、まだ、
はい、
歴史的にはまだ新しいものですが、やらさせていただいてます。
はい、ということは、東海支部があるんですが、他にも全国でいくつか支部があるんですね。
はいはい、あります。で、たまたま今年第5回の全国大会行われましたときにですね、
はい、
ちょっとそういううちはですね、
はい、ちっちゃいミニサイズの
テレビじゃないからちょっとお見せはできませんが、
はい、
授業のユニバーサルデザイン研究会ということで研究大会のときにこれ約1000名ぐらいの方が見えたんですが、うん、
はい、
の方にお配りしましたが、
ま
あ、南は沖縄、
はい、
から九州大分、
はい、
から中国地方を代表する中国、
はい、
それから山口県の中にある山口、
はい、
これが考える音読の会という名前がねついています、
はい、
それから関西、
はい、
それから和歌山、
はい、
それから湘南、
はい、
関東の湘南ですね、
はい、
から山形、
はい、
それと、まあ、我が東海と、
はい、
それと合わせて、まあ、東京本部ということで、
はい、
まあ、全体を取り仕切っているという形で
10カ所ぐらいあるということですね。
そうです
、はい、比較的でも、まあ、歴史としては新しいんですが浸透してきているということですよね。
そうですね、もっと言うともともと私が教員時代にですね、筑波大学の附属小学校の方に、うん、その研究会に参加をさせていただき、そこでいろいろ勉強させていただく中で、はい、まあ、この主催である桂聡先生とこう出会いがありまして、
はい、
でまだユニバーサルデザイン研究ということを立ち上げられる前にですね、一度尾張旭の教員のために研修会をやってもらえないかということで依頼をしましたら、
はいはい、
まだその当時その全国を飛び回って見えたんですけども、今ほどまだまだその声がかからないというような状況だったものですから、いいですよということで夏休み中に来ていただきまして、
はい、
ですからそういう意味で言う全国大会は5回目ですから、まあ、立ち上がってから5年目ということなんですけど、まあ、私が桂先生をお呼びしてこの尾張旭地方で、
はい、
そういう授業の研修会をやったのはもう今年で6年目です。
ああ、そうなんですね、は
い、まあ、だから言い方変ですけどユニバーサルデザインができる前からのお付き合い。
ああ、そうですね、 だからバリアフリーというとどちらかというとこう障害のある方のためにというイメージなんですが、ユニバーサルデザインというと今、まあ、トイレとかでもこう色分けがしっかりしてあって、で誰もが使いやすいところというのが増えつつあるんですけど、まあ、事業も誰もが分かりやすい事業をということで、先日公開事業が文化センターの方であって、で私も見させていただいたんですが、地元の小学生が生徒さんになって、何人ぐらいでした生徒さん。
23名参加してくれました、
はい、
桃源小学校6年生の有志の皆さん で、
はい、で23名が参加の生徒役で、それをもう教員の先生ですかね、
そうです
、すごいたくさんの参加でしたね、
はい、あれも130名覚えてましたかね、まあ、もちろん中には教員だけじゃなしに教育そういう関係者というんですか、教育委員会の方だとか、はい、それからカウンセラーをやってみる方だとか、
はい、
まあ、長くての市会議員さんにも1名参加していただきましたし、はい、まあ、だんだん広がってるだけじゃなしに、そういう、まあ、いろんな方に注目をしていただいて来ていただいてますね、
結構もうお部屋はぎっしりという感じで、はい、
暑かった、
あれは桂先生がまあ直々にね子どもたちに授業をされて、はいはい、まあ、本当にこうスクリーンを使って、確かに子どものこう乗せ方も上手ですし、最初山手線ゲームから始まって、ゲームから始まって子どもたちがまあ乗ってきたところで、授業をするんですけども、もう乗せ方もうまいし、先生がなんかすごい喋ってるようで、喋ってるのはどっちかというとこう生徒さん、主役が生徒さんでしたよね、まあ、当たり前なのかもしれないけど、その答える雰囲気に持っていく、まあ、隣同士考えさせたりとか、すごいそれも先生の技ですかね、
でもう少し言いますと、このユニバーサル授業のユニバーサルデザインの一番の特徴はですね、3つあるんです、でまず1つはシンプルにと、
シンプルに
要するに焦点化をすると、はい、焦点化をしてこのことはやりますよということを子どもにきちっとご明示をする、
はい、
こういう今日はこの勉強しますよということをまずも、はい、でそれがきちっと分かるように言葉で言うだけじゃなしに、はい、視覚化、いわゆるビジュアル化しよう、
ね、
だからその点子どもたちがあの授業をやりやすかったのは、はい、今から何やるかということが分かってて、なおかつ高校の授業に入っていくときにあたって、これからやることがきちっと明示されていた、ビジュアル化されていたと、それでよく分かったと、
はい、
でそして3つ目に一番、まあ、大事というか私は一番大事だと思ってますが、シェアする、要するに共有化をすると、はい、
そうです
ね、でその共有化もですね、これもまたなかなか難しいっちゃ難しいんですけど、大体教員自分もそうでしたけど、授業の終わりに分かったとか、いいとか、っていう言い方をする、例えば分からないこと君はね授業に どうやって参加してたんだみたいな、要するに子どもを責める、分からなかったことに対してこう子どもを責めてしまうようなこう傾向っていうのはやっぱり日本の教育っていうのはあったと思う、もちろんそれは自分がそうでした、だからそういう意味で言う、私がこの桂先生とに勉強させていただきながら今この東海支部を立ち上げてやっている一番の問題は、教師が授業の最後にね、分かったとかいいとかって言わない、言わずにじゃあどうやってその授業をまとめていくかというと、だから、まあ、桂先生も、まあ、少しそういう方法を取られて見えましたが、子ども同士に意見を言わせる、でその子どもの意見を、ね、A 君が言ったとすると B 君に、B 君に今 A 君の言ったこと分かった、なんて言ったって聞くんですよね、とよく分からないというと、悪いけど A 君もう一回言ってくれるって A 君に振ると、 A 君も自分で考えながら人に伝えようと思って話をするじゃないですか、
はいはい、
そうすると B 君はそれを聞きながら一生懸命聞いてて、それなりに言うと、そうだよね、と C 君分かったっていうようなことを今日、何人かにこう確認させた上でみんなで確認をすると、そうすると今まで教師が中心になって教師指導型でこう授業のまとめなんかをしていたものが、子どもたちが自分たちで喋りながらまとめていくと、もちろんそれは喋りながらと言いながらポイントはねきちっと教師の方がさっき言ったように焦点化をし、
はい、
ビジュアルに向けてやっていきますので、間違った 話にはもちろんならないようにしなくちゃいけません。あの子供任せって意味じゃないですよ、決して、はい、あのきちっとそれを確認しながらやっていくというそういう手法を取ることによって、よくあのこの自分が言った場合は、ね、ありますが、はい、あの子供にね、
はい、
あの人の話を聞けと、って言いながら教師しか喋ってないっていうことが多いじゃないですか。でもそれもすることによって、はい、子供が子供の意見を聞きながらそれで授業をまとめていくっていうことができることによって本当に人の話を聞くようになる。
そうですね、
はい、だからそれがやっぱりあのクラス経営につながるから、まあ、あの実はこの授業のユニバーサルデザインあの教科研究だっていうふうにあの言われる方はたくさんいるんですけど、自分はもう授業経営だと思ってます。クラス経営だと思ってます、
はい、
だからクラス経営がきちっとうまくいく、一つの方法だと、人の話を聞くようになる、そうすると子どもたちがこのずっとその自分勝手に喋ったりということなくなるし、
そうですね、
あのまあ、いわゆるこれは桂先生 の, あの言ってみることです、フリートーキング、子どもたちが自由に喋りながらあのきちっと授業を進めていけるようになる、まあ、もちろん教師がそこにきちっとあの正しい介入というか、
はい、
あのね、議論がこうあんまりこう広がってから拡散しないようにこう、はい、まとめていくというのはもちろんその教師の、ね、教材研究を含め大事なところなんですけど、はい、役目なんですけども、だからそういうことができると落ち着くと、
はい、まあ、そう、確かに学校もあの会社じゃないんですけど、まあ、それぞれクラスの先生が例えば店長になって、でそこがまあ集まってという意味ではなんかこう経営ですよね。確かに。で、あの例えば、まあ、今回そのプロジェクターでパソコンを使ってという感じだったんですが、まあ、今ね電子黒板があるあの学校もあるんですけど、そういうこう機材とかお金をかけてやらなくてもこういうこうテクニックというか方法というものもあるんですよね。
まあ、あのそれは一番いいのは電子黒板があるのが一番共有化しやすいですが、ただ あまりそういうのに頼りすぎてしまって、こうなんて言ったらいいんですかね、あの一番欠点はああいうのを使った場合の自分もそうなんですけど、どうしてもねあの展開が早くなってしまってついてこれない、
はいはい、
間がね、要するに教師としてはいろんな資料を用意するとどうしても見せたくなります、
はい、
それをあのきちっと事前に研修を積んでやればやるほど、ね、あの自分もそうだったんですけど見せたくなっちゃうんですよ。そうするとねやっぱついてこれないことが出てくる。
なるほど、ね、
だからそういう意味であのさっき言いましたように、十分その焦点化をして、この授業でこれをやるんだということはある、だからポイントでビジュアル化をすると、だから全て電子黒板使って、はい、もう教師が全部準備しておいて、次みたいな形でやってしまうと、俺はあの議論深まりませんし、ね、子どもの学びも決してあの膨らんでいかないから、やっぱりそういうことを含めてそのビジュアル化というふうに私たちは言ってますが、そのビジュアル化するにあたってもいかにこう焦点がするかと、
ね、
そこがないと、あの単なる、なんて言ったんですかね、発言 をして授業が終わってしまうと、深みの何もない授業だということになりかねませんので、非常にそこは難しいところです ね、資料をどう見せるかということも含めて、はい、
私だからその生徒さんがすごい出来のいい子が集められたと思ったんですが、あれは希望を取って参加しますかって、参加したいって言ってた子たちが集められたんですよね。
だからあの教師の方から指導であなたとあなたって選んだわけじゃありません、あのむしろあのいろいろイベントが重なって、ちょうどあの日は、あのそれぞれスポーツなんかの、はい、日曜日でしたからね、はい、8月4日の日曜日でしたから、だから非常に参加したいけども出れないというような子もたくさんいたみたいで、あの本当にあのなんて言ったら3クラスの中から、あの集まっていただいた子どもが本当に主体的に、はい、
ね、
親御さんも、
はい、
あの主体的に来ていた、ね、お迎えしていただきましたので、非常に我々としては初めてだったんです。もうずっと桂先生がその6年前から子どもの授業、子どもの授業って言ってみたんですけど、なかなかその土日開催で子どもを集めるということが難しかったもんですから、
はい、
で念願が叶ったということ。
その公開授業が終わった後にあの見ていた、まあ、先生や教育委員会の方々を対象にまた勉強会をされたんですよね。
一日やってましたので
、でもここに集まった皆さんは、まあ、何らかのこうユニバーサルデザインに興味があったり、あ、取り入れたいとか勉強したいって思ってるこう先生方が集まったってことですもんね、はい、
あの6月1日からインターネット上でその公開をして、ホームページがありますので、
はい、
そうしたら一番早い方は大阪の方でしたね。
あ、 だからやっぱり県外の方もいらっしゃってるんですね。
県外の方が、3割ぐらいですかね。一番遠い方、それこそその後大変豪雨で被害が出た、秋田県の仙北市からも一人来てみました。
すごいですね。じゃあ、桂先生が授業をやるんだったらもうぜひ見たいと、で勉強したいということで、実際どうですかこのエリア、産休エリアというと、長久手、瀬戸、尾張、旭なんですが、はい、この授業のユニバーサルデザインというのは割とこう取り入れられてるんですか。
だんだん増えてますし、学校によっては10名ぐらいの単位で申し込んでいただいた学校も、ありますし、特に尾張旭の場合ですと、自分の地元ということもありますし、いろんな関係が過去の関係もありましたので、中学校も含めてね、たくさんの学校から来ていただきましたし、生徒も、はい、当然で東京小学中心にいろんな、はい、先生方来ていただきましたし、から今年は長久手市さんの講演もいただけたものですから、はい、長久手からもたくさん来ていただきました、はい、そういう意味でいう半分ぐらい、参加者の半分近くが、この三市というか、もちろん春日井も、はい、あれですね、から日清から豊明、からも参加者ありましたし、はい、だから本当に少しずつこう地元もの方にも認知をされ、ましてやその全国的に展開しているものですから、全国たくさん、
なんか若い先生もいっぱいいらっしゃいましたね。はい、だから授業のこういった工夫で、普通学級でも十分ついていける、例えば障害があっても十分ついていけるというお子さんもいると思うので、こういった授業に恵まれるといいですね。
ちょっと一つね、例を紹介させていただきますが、はい、その特別支援教育の視点というのはどういうことかと言いますと、例えば、例を挙げますと、自閉症の子どもさんというのは、はい、理解力はありますので、書かれていることはきちっと分かるんです、ところがその背景であるものだとか、
はい、
行間を読み取るとか、その辺が、なかなか、難しいんです、難しいんですけども、そういうことを具体的に読み取るような手立てをちゃんと用意しておけば分かっていく。だから読んで感想にどう思うって聞いても分かんないんです、だからその分かんないから人の気持ち分からんだろうって言っても、それは極端なこと言うと、色弱の方にね、この色はなんで見えんって言ってもそれは言わないでしょ、
で
目の見えない人にこの色だって言ったってそういうこと言わないじゃないですか、という感覚がなかなかその、自分ら教師の中に、僕もそうだったなかったもんですから、そうやってどうしても、子どもを責めちゃうところがある、でもそれをきちっと解決していく、読み取るための手立てをやっていこうと、それから特に要するに粗暴な子っているじゃないですか、もうなんか自分がイライラしてくると、叩いたりとか、人叩いたりっていうのは、でそれはよく分析をしていくと、教師がこう要求している、このことについてやりましょうねっていうことをやろうと思っても、うまくできない、例えば、高校の場合なんかで、要点を書きましょうって言われても、要点が分かんない。分かんないから書きたいんだけど、イライラしちゃう、と机叩いたりとか、なんか人にこう、一生懸命やってる子を妨害しちゃったりというようなことになっていくと、その行為を止めようとしても、それは本質的な解決になってないじゃないですか。
そうですね。
で、そういうところをきちっと分析して、この子はこういう特徴があるんだということが分かると、その子に対する手当を考えながら要点を書かせると。
はい、じゃあ後半もまた、このお話興味深いですので伺います。ともみとともに、今日のゲストは授業のユニバーサルデザイン研究東海支部代表の武田直樹さんです。はい、とてもいいお話、聞けてるんですが、要点っていう言われてもわからないっていう、確かにそうですよね。わからない。
これはもちろん教材分析をきちっとして、教師が、こういうものだってことをイメージしながらやっていくんですが、それをこの、なんていうんですかね、要点を書きなさいって言われて、なかなかすっと書ける子いないと思うんです。そのいないときに、イライラしちゃうような子がいると、例えば、書き出しだけでも教師がちょっとアドバイスするとか、先生だったらこんなふうに前止めてみるなとかというようなヒントを出したりとか、もっと言うと、このいきなり書けって言わずに、 子どもたちにですね、あの事前にこう教師がこう3つとか4つ要点を書くんですよ、
ええ、
それを提示するんですよ、はい、と子どもがねおかしいっていう子が出てくる、ええ、それを要点としてこれはおかしいって、なんでって、ええと、そこでその要点ということがよくぼやりしてわからなかった子が、ああなんだ要点ってそういうことかと、
ええ、
あこういうふうに考えんといかんかったんだよなっていう、もちろんあのね、あの今までの学習してきたことをもとにしてやってるわけですから、うん、いきなりそんな、ね、要点書きなさいなんて絶対出てきませんので、うん、だからそういう積み重ねがちゃんと行われているクラスだったら、うん、それで思い出す子どもが、そして、はい、そうだよねってことを確認しながら、うん、じゃあ書いてごらんってやると、はい、子どもは間違いなくとんでもないど外れのことは書かないですよ、でそうやってやることで子どもが事後に乗れる、だからちょっとした工夫なんですよ、
うん、そうですね、だから先生は、はい、書けって言われたらもちろん本当は書けるんだけども、わざとあれってみんなが思うようなことを書いてくれたってことですね。
そうするとね、先生も間違えるから、間違えると思うから、あ自分たちが間違えてもいいだろうと思うし、あの実はその間違え、なんで間違えたってことをきちっとあの言える、だからそれが、まあ、桂先生流に言えば、あの論理っていうんですね、
はい、
だから子どもたちにあの国語の例えばここの授業でいうと、うん、国語 その読み取りだとか作者の心情だってことを読み取らせるっていうのを、実はその書き手の論理を教えるんだと、
うん、はい、
説明文だったら説明文 その書き方を教える、その論理を教えるってことが国語の授業だと、だからこれはあの別の先生が言われたんですけど、昔大蔵おじいさんとガンで何を勉強したかって、権月で何を勉強したかって、言えないって言うんですよね、で実は大蔵おじいさんとガンの中ではその主題があって、ちゃんと主題があるんですよね、それを読み取らせる、その、木波途中さんというその人の作家がですね、その自分 その言いたいことを言うためにその、あの題材として取り上げてみるわけでしょ、はい、でそれをきちっとなんて言ってますかね、あの読み取らせる工夫をして初めて高校の授業だと、
はい、
だから大蔵おじいさんとガンで何勉強したって言ったら、こういうことを勉強した、論理を学んだって言えることも育てることが大事なんだって、これはもうあの国語科の教員の、
はい、
国語をまた勉強してる先生にとってこれはもう常識なんです。でもよく考えてくださいよ、自分らがじゃあそういう授業受けたかって、はい、今まで自分が小学校や中学校の時に、本当にそういう論理を学ぶような勉強しただろうか、だから日本人はその文章書けないとかね、大学生になっても卒論が書けない、その元はその文章の書き方知らないからだっていうところの反省から、あのいろんなあのなんていうんですか、国語の授業のやり方が出てきたんですけども、それはあのどれも僕いろいろ勉強させてもらいましたけど、今回そのこの出会いですかね、桂先生との出会いを含めて、このユニバーサルデザインとの出会いが一番自分の中にこうストンと落ちましたね。
なるほど、あのさっきね、自分もこうだった、自分もこうだったっていうことを結構失敗談じゃないですけど言われて、まあ、中身は内容はあの伺ってないんですが、言われたということはやはり教師時代にもっとこうすればよかったなっていうことをこう今思われます。
あの今も思うだけじゃなしに、その当時これあの何人かに僕は後で聞いたことあるんですけど、あのまあ、結構卒業しちゃってから会って、こう、ね、再会していろんなところで会って話をすると、あの3月 その最後の修業式の時に1年間あのこのクラスに、ね、いてくれてありがとう、はい、まあ、本当にちゃんと、ね、いろんなことができなかったけどよく1年間、ね、あの他人させてくれてありがとうみたいなことを僕がどうも言ったらしいんですけど、それがすごく印象に残っとるって、普通あの反対に担任先生1年間ありがとうございましたって言うもんだと思っとったのに、担任の先生が逆に1年間ありがとうって、ごめんねちゃんとできなくてっていうような話をしたよ。すごくそれ印象に残ってて、そのことを家帰って話をしたら、それはあの先生としてあのそれはいかんっていうね、意見もあれば、お母さんがそうやって言ったのかな、でもお父さんが違うそれはって、あのちゃんと自分のもちろんやるべきことも一生懸命その担任の先生がやった上で、なおかつみんなにそうやって言ってるんだからそれは違うぞっていう話をこう、ね、してた、でだから今思ってみると、あの武田先生っていうのはそんなことがもう言えてたんだねっていうのことをつい最近言われたんですけど、あそうか、そんなことはあの俺自分がね特別意識して言ってたわけじゃないから、ただ自分としてはその素直な気持ちで言ったんですけど、そういうあのなんていうんですかね、自分の中に、うん、あの なんかみんなに申し訳ないなというのはありましたね。
でも生徒さんからね慕われてたんですね。
まあそういうふうにね理解していただけるといいんですけど、厳しい言い方すりゃお前さんの教師としての何て言うんですかね、責任感がないかやなんて言われない、言われかねない話ですからね。でもまあ僕何が言いたいかというと、教師も含めて子どもたちとこう学びということはそういうことなんだと、お互い学び合うんだと。でこれは僕は結婚式の祝辞の時に言ったことあるんですけど、十何年前の結婚式を言われた時に、教師としてこう育ててもらえたと皆さんに、
はいはい、
教員というのは子どもを育てる教育をするというんだけど、もう絶対一方的にね育てるということはない、でそういう子どもたち、育っていく子どもたちを見て、教師も育つんだと、自分は間違ってたんじゃないかって育つ、はい、いや良かったと思うと育つ、
はい、
だからそういう意味で指導者というのは、そういう失敗を乗り越えていく勇気も持たなくちゃいけないなと思いますね。
よくね教育って、まあ、教える育つなんだけど、わざとこう共に育つ書いて教育って表現、ね、してらっしゃる人もいますもんね。まあ、子育てもよくね、もう本当に子供を育ててみていろんな大変なことが分かって、まあ、子供と一緒に親がこう育っていくっていうのは私も日々痛感してますけど、
はいはい、そういう気持ちにならないと、多分こういうユニバーサルデザインみたいな発想は出てこなかったと思います。
そうですね、まあ、でもこれからどんどんまた広がってきそうですよね、
はい、で特に今度からその先ほど広瀬先生立ち上げられた広瀬先生が今ちょっと副代表辞、
はい
ね、められて、その次にこう今副代表やっていただいている方は、石塚健二さんという方です、はい、この方は3月まで今年の3月まで文科省の調査官やってみえまして、
はい、
で今現在は大阪府の豊野町というところにあります、はい、町のですね、教育長先生やってみるんです。教育長さんはやってみえるんですが、
はい、
その方が今現在副代表なんですけども、この方なんかはその文科省に見える頃からインクルーシブ教育システムを確立していこうということで、まあ、いわゆる、まあ、これ横文字使うとまた叱られちゃうかもしれませんけども統合するという意味で、
はい、
要するに通常学級特別支援みたいに分けてたのを、はい、極力そういうのをこう、なんて言ったんですかね、統合させてやっていこう、はい、やれるものをやっていこうということを提唱してみえます。だからそういう教育をこう支えていくのは何かといえば、やっぱり今我々が今やろうとしているユニバーサルデザイン、
はい、
そういうものが広がっていくということが大事だと思いますね。でただでもこれはもちろん自分がそれはまあなんですか、議員として今後その終わり朝日を含めた、ねはい、こう街づくりの中でじゃあ一方的に教育委員会にそういう要望をしてやってきなさいって言ってできるもんかというとね、そんなもんじゃないです。やっぱり条件整備しないと、
はあ、そうですね、
はい、もう一例挙げますと例えば東小学校東中学校がバリアフリー化していますよね。トイレもそれからエレベーターもつけてて、はい、そういう、ね、学校地域の拠点学校として整備をされました、うん、これは前の谷口市長ね、今の現水野市長も含めて推し進めてますが、それには時間とお金かかってるじゃないですか、そういう整備をせずにやれって言ったって無理じゃないですか、
でも本当にインクルーシブってとてもいいことだと思うんですけど、やっぱりそういう、こう支援をしたり環境が整ってないと結局しわ寄せが来るのがこう子どもたちになってしまうので、一概にもう何でもかんでもやりましょうというのがいいとは思わないんですが、でも、まあ、それを目指してね努力して未来が良くなればいいかなというふうに思いますよね。
何よりか何よりパラリンピックを見ててね、オリンピックの後のパラリンピックをやるっていう、あそこのやっぱり人間のこうひたむきさっていうか、そういうものにからやっぱり人間って感動してるじゃないですか、だからそういうものを日常的に子どもたちがこう体験できるというか、はい、一緒になって学ぶことがあるというか、はい、そういうところから学ぶことがある、またそのお互いに支え合う気持ち、
はい、
大事だと思うんですね。まあ、ちょっと話が変わりますけど、例の介助犬、
はい、
今紳士はい、あるじゃないですか、 あそこドッグランを作るために今、ねはい、ちょっと皆さんご協力をというようなことで言ってみますが、まあ、これもちょっと私事になってしまいますが、今年 の3月の豊小学校の卒業式で、実はその紳士のほかのことをちょっと話したんです、みんな、
はい、
こういう環境のところがあるよって、 でみんなもいっぺん行ってみたらっていうような話をしたんですけども、そういう意味で言う、ね、あそこが注目を浴びてるってことも僕にとってはすごくそのユニバーサルデザインというか、はい、あれをね、実現していくための
一歩だと思ってます。また長く手にできたっていうこともね、大きいですよね。長く手が選ばれた、はい、ということもね、はい、
だから本当にそういう意味で言う、これからね、いろんなところでまた今回こうやってで出演させていただいて、はい、とても嬉しく思ってますし、
こちらこそありがとうございます。
ユニバーサルデザインの、ね、研究会のメンバーから見ると、いいなそんなの出れて
皆さんにも
他じゃないぞって言われてね
していただいて、はい、はい、ありがとうございます。
ラジオサンキュー大感謝です。
ありがとうございます。でも本当に、授業のユニバーサルデザインもそうなんですが、至るところでユニバーサルデザインに触れる機会もあると思いますので、新進他のイベントももちろんそうなんですが、いろんなところに皆さんアンテナを張っていただいて、これってどういうことかな、これ行ってみようかなという、そういう気持ちを持つことからまた始まるのかなという気がしますよね。はい、じゃあぜひユニバーサルデザイン研究の皆さんによろしくお伝えください。ラジオサンキューともども、はい、はい、ありがとうございました。今日のゲストは授業のユニバーサルデザイン研究東海支部代表の武田直樹さんでした。